岡山県には旭川、吉井川、高梁川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。今日はスタジオに高梁川小田川緊急治水対策河川事務所公務課技官の町雄貴さんにお越しいただきました。町さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では改めてまず自己紹介からお願いできますでしょうか。
はい、はじめまして、今年の4月から高梁川小田川緊急治水対策河川事務所の公務課で働いております町雄貴です。昨年度は東京にある本省で公安政策に関わる仕事をしておりまして、今年で2年目の職員になります。
はい、2年目でいらっしゃるんですね。
はい、そうです。
ご出身も東京なんですか？
いえ、出身は神奈川県の藤沢市というところです。
藤沢市ってどんなところなんですか？
藤沢市は、神奈川県の相模湾沿いにある南北に細長い地形をしてて、
はい、
南は湘南の海が一望でき、
湘南、はい、
北は、畑があって酪農が盛んだったりする、はい、真備町とはちょっと違う形で自然が豊かなところだと思ってます。
はい、
で江ノ島とかが有名な観光スポットであり、定番のデートスポット、はい、中学とか高校の頃は彼女ができたらまずは江ノ島へ行くだろうっていうのがお決まりでした。はい、
そうですか。和地さんももちろん江ノ島にデート行かれたんですか？
そうですね、何度かはあります
お決まりですね。
そうですね、
はい、
あとはその歴史風情とかある鎌倉とか、サザンオールスターズが有名な、茅ヶ崎が湘南といえば印象的だと思うんですけど、
はい、
藤沢も影が薄いながらすごくいいところだと僕は思っております。
はい、
横浜まで電車で30分で行けたり、
はい、
箱根までも1時間足らずで行けたり、
はい、
都会にも温泉地にもアクセスがいいっていうのも魅力的だと僕は思ってます。
はい、町さん、ご趣味って何なんでしょう？その肩幅の広さが先ほどから気になっています。
趣味はですね、学生時代にずっとアイスホッケーをしてたので。
だからなんですね。
すみません、ありがとうございます。アイスホッケーは基本見るのもやるのも好きです。
はい、
なかなか大学生の時とは違ってライブで見たりできないんですけど、土日の休みの日 その午前中とかは、
はい、
北米のこうプロリーグの試合をライブで見たり、
うん、
あとは、プレーについては倉敷に引っ越してきてから倉敷の社会人チームに入って、現在週1回ぐらいのペースで倉敷のチームでやらせてもらってます。
そうですか。倉敷に引っ越してきて倉敷のチームに所属していらっしゃるんですね。
そうですね。
わあ、岡山県人として嬉しいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ではここからお仕事の話を伺ってまいりますが、西日本豪雨から3年が経過しました。町さんの勤務先である高梁川小田川緊急治水対策河川事務所真備町にありますが、どのような事務所なんでしょうか？
はい、高梁川小田川緊急治水対策事務所は平成30年7月の豪雨災害によって、小田川の堤防が決壊したことを受けて、小田川合流点付け替え事業を含めた真備緊急治水対策プロジェクトの取り組みを推進するために、
はい、
一昨年の4月に発足した事務所です。
はい、
で倉敷市真備支所の一部を、お借りしておりまして、真備町内に事務所ができたことにより、地域の方々の声が届きやすい環境になっているため、地域の方々とともに真備緊急治水対策プロジェクトを進めております。
はい、この真備緊急治水対策プロジェクトとはどんなものでしょうか？
真備緊急治水対策プロジェクトとは、国交省岡山県倉敷市が協力して取り組んでいる真備の防災減災に関わるプロジェクトで、
はい、
ハード対策とソフト対策の2つに大きく分けられています。
はい、
ハード対策では平成30年7月豪雨と同じ規模の災害が再び起こることを防ぐために、小田川合流点付け替え事業の完成時期を前倒すとともに、小田川の中の土砂を掘ったり、あとは現在の堤防の幅を広くすることで堤防を強くしておりまして、
はい、
これが令和5年度に完成することを目指してます。
はい、
でソフト対策では 台風などの接近によって水位が上昇するときに、自分自身が取る標準的な避難行動をあらかじめ整理しておくマイタイムラインという、はい、そういったものの作成支援とかを、地域の住民の方々と一緒に防災活動を取り組んでおります。
はい、このプロジェクトの中で町さんが担当しているのはどんなことなんでしょう。
僕が主に担当しているのは小田川合流点付け替え事業に関して、その事業に実施する工事の設計や内容についての確認、はい、あとは工事の発注手続きっていうのが主な仕事です。
大切な仕事ですね。
ありがとうございます。でこのほかこの工事に関係する、関係機関と協議したり、あとは工事を円滑に進めるための事前調整とかをしております。
はい、
あとは工事の進捗状況とかをウェブサイトなどで公表するためのデータを管理してます。
はい、先ほどからおっしゃっている小田川合流点付け替え事業についてなんですが、詳しく教えてくださいますか。
小田川は、今地形上ですね、高橋川と小田川がこう合流する位置が今ありまして、
はい、
そこの今の地形上だとこの小田川の水位が雨が降った時にこう急に上がってしまう、こうバックウォーターっていう現象が起きやすい川になってまして、
はい、
で柳原貯水池を活用して高橋川と小田川の合流する位置を、今の合流位置から約 4.6 キロ下流に付け替えることによって、はい、小田川の水位を下げることを目的とするこうした事業です。
はい、
で主な内容としてはその今ではなく新しい小田川の流れる道を確保するために、今の合流位置付近にある南山という山を、掘削して新しく川の道を作るとともに、
はい、
これから新しく川になるその柳原貯水池に堤防を作ります。
はい、
でまた新しい合流点の近くを通る現在の道路の橋をこう付け替える工事っていうのも並行して行っておりまして、
はいはい、
で現在の合流点に高橋川と小田川を分離するための堤防をあとは作ります。
いやもう大事業ですよね。
そうですね、工事の種類がいっぱいある事業になります。
そうですね、これ工事現場では実際にどのような工事がされてるんですか。
先ほど申し上げたこの一昨年から着手しているこの南山の掘削工事についてお話しすると、
はい、
あの大型のショベルカーで山の土砂をこう崩して、うん、でその土を大型のダンプカーで運び出しております。
はい、
でこの大型の重機っていうのが結構目玉 で、
はい、
で一般的なものに比べてこう積み込める量が約4倍のダンプカーであったりとか、
はい、
削れる1回につき削れる量が約4倍のショベルカーを使用してます。
そんなに大きいんですね。
そうですね、で今年度から山の土砂を崩す方法としてあの葉っぱ工法っていう山にこうカヤックをセットして
はい
ボカンと
崩す。爆破ですか。
そうですね、そうすることによって、1回につき多くの山の土砂を掘削できるっていうところで、であとはこれと並行してですね掘削してできた、新しい斜面山のその斜面をこう崩れることを防ぐために鉄筋などを打ち込んでます。
なるほど。
で、現場の近くで仕事をするのは僕はあの去年は東京でしたので初めての経験ですので、
はい、
非常に今幸せに働かせてもらってます。
そうですね、なかなかこういった大掛かりな工事を近くで見る経験ってできないですものね。
そうですね、なかなかできないと思ってます。
西日本豪雨から3年が経ちましたが工事の進み具合はいかがでしょうか。
小田川合流点付け替え事業のうちですね、一昨年から着手している南山掘削の工事では、山頂から高さ45メートル掘削が終了しておりまして、
はい、
で今年度中にさらにですね30メートル掘削して、新しい小田川の流れる道を作っていきます。
そうなんですね、掘っていくわけなんですね。
そうですね、でまた新しい合流点の近くでは橋を架ける工事を進めております。
はい、
であとですね小田川のその堤防強化についてはこう手続きが完了した地区から順次工事を始めており、一部の地域ではすでにこう強化された堤防が完成しています。
はい、
でまた川の中の土を掘るその稼働の掘削については、先日6月10日に、小田川全部完了しました。
そうなんですね、こちら終わっているんですね。
そうですね、
この小田川合流点付け替え事業大事業なんですが、どのような川を目指しつつ行っているんでしょうか。
はい、もちろん平成30年7月豪雨と同じ規模の災害がこう再び起こることを防ぐっていうのが、一番の目標なんですけども、
はい、
まあ、小田川とか、まあ、その周辺にはですね、水生植物のアサザとかタナゴなどの魚類といった、まあ、いろいろな動植物が生育してます、でそういった自然環境を守って地域の方々に川を利用しやすくなるような親しみのある川っていうのを目指していけたらいいなと思ってます、
はい、川ってそういう存在ですものね。
そうですね、
去年と全く違う土地での仕事ですが、町さんどんなことが違うなって感じていらっしゃいますか？
そうですね、土地という理由で何かその違いがあったり苦労してるっていうことはなくて、はい、非常にこう倉敷天城町っていうのは暮らしやすい町でして、はい、まあ、地域の皆様や工事に関係する方々は非常に温かい人ばかりですごく楽しいです。
あ、よかったです。
で一方でこう仕事内容というのは、まあ、東京の本省と今の事務所では全く違います、
はい、
で去年は港湾政策のことを、まあ、やっておりまして、港の政策ですね。でこちらはこう政府の方針っていうのとこうにらめっこしてこう文書を読んだりとか、あとはこう国会関係の対応を追われたりと、
はい、
なんか現場というよりはこうなんか紙とか言葉とかベースで仕事をしていたものです、
はい、
でなのでこう港のことをやってるとはいえ、この個別の港についてこう現場で工事を見たりとかしてるわけではなかったです、
はい、
一方今はまあ工事の発注を担当しているということもあり、まあ、その工事がどういった目的でどんなことをするのかこう細部まで理解していないとこういけないので、そういうところが結構こう前の仕事に比べて難しい点だと思います、
はい、
でまあ、所長とか副所長といった上司は、まあ、そういった細部を長年の経験からこう教えてくれるので、まあ、こう今は自分もその経験にいち早く追いつけるように、まあ、頑張っているところです。
仕事には慣れましたか？
そうですね、最初は不安でしたし、まだまだこう慣れないことも多いです、まあ、ですがこう職場の上司の優しさとか地域の方々の温かさに触れてですね、まあ、徐々に慣れていってはおります、
はい、
で事務所が工事の現場に近いので、まあ、自分の仕事が今後どうなっていくのかっていう、 こうイメージがしやすくて面白いです。
形になっていくのが見えるんですものね。
そうですね、でまあ、このマビ緊急治水対策プロジェクトのこう完成までまだまだこういろんな工事だとやることがたくさんあるので、
はい、
まあ、大変なんですけども、まあ、今後も頑張っていきたいです。
では最後にお聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、小田川合流点付け替え事業は、令和5年度を完成目標としています。でそれまでに倉敷市真備町が今よりももっとこう安心して暮らせる町にしたいと、我々思っております。高橋川小田川緊急治水対策河川事務所のウェブサイトに工事の進捗状況を掲載しているので、まあ、ぜひご覧ください、
はい、
あとですね、公式 Facebook で工事の進捗状況をお知らせ、 YouTube で被災した方々のインタビュー動画などを、また公式 Instagram では工事現場での作業の様子などを発信しておりますので、こちらもぜひご覧ください、
はい、本日は高橋川小田川緊急治水対策河川事務所公務課技官の町雄貴さんにお話を伺いました。町さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は8月11日水曜午前10時40分からと、再放送は13日金曜午後2時45分からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。